雨も多くってなんかね梅雨が早く入るんじゃないか梅雨入り早いんじゃないかなんて言われてますが、大雨が降るようになったでしょ。なんかしとしと優しい雨というよりもザブザブザブザブ降るっていうことが多くなって、でもそんな時にも静岡には大変、貯水池があったりとか、あるいは水の流れを良くするような排水をよく考えられた施工がされていたりとかしています。まあ、その中の一つが浅畑遊水池、あそこには大雨があった時にたくさんの水を貯めるところというふうになってるんですが、その浅畑遊水池を保全する会、つまりみんなでいつもから活用していたり手を入れることで荒らすことのないように、またそこに生まれた自然を大切にしていくようにという活動をしています。その中の一つにベーテル浅畑部会というのがあります。今日はその竹下博美さんにお電話つながっています。もしもし。
はい、竹下です。
こんばんは。
お邪魔します
ありがとうございます。竹下さん、
はい、
ベーテル浅畑のこと教えていただけますか。
はい、昔ですね、うん、この番組がお昼にやってる時には一度話したことあると思うんですけれども、はい、うん、この夕方になって聞き手がなんですかね、年代層が変わるということで、うん、もう一度宣伝したいなというふうに思ってました、うん、はい、ちょうどよかったです。
あ、お願いします。
ドイツのベーテルというところがあってですね、ベーテルってなんだって、何語かはちょっとわかりませんけれども、神の家っていうのはですね、意味らしいですけれども、本場はドイツのベーテルが、私たちの言ってるベーテルの発祥の地です。
はい。
はい。そこはですね、もっと言っちゃっていいですか。もともと150年ぐらい前にですね、ドイツの貴族出身の牧師さんがいまして、その方が、はい、障害者の福祉にとっても熱心で、うん、国中から寄付金を集めてですね、うん、その障害者のために施設を作ったっていうのが発祥です。それを私たちのところもやろうということで、
はい、
ただそのドイツのベーテルの地域とですね、私どもの浅畑と本当に似てるというですね、ことがあって、これはもともとですね、ここにあった日本転換病院のですね、静岡転換病院の先生方、はい、はい、先生方が考えついてですね、やろうということになって、もともと転換病院の先生方はドイツのベーテルと関係があったんですね、行き来してたりしてたんですね、なのですからやろうということになったんですね、本当に立地もですね、周辺にある施設もほとんど似てるんですね。違うのは日本の国情、ドイツの国情は違うという
ですね。だいぶ違うでしょうね。
だいぶ違うんですね。はい。
まあ、その障害者支援ということだけではなくって、
はい、
つまり今でいうところの SDGs みたいな考え方っていうのか、もうインクルーシブって最近言い始めましたけど、どんな人も一緒に暮らせるようなそんな地域を作っていこうっていう考え方ですよね。
そうですね、孤立の人がいないようにっていうのはですね、ことで、どんな人も一緒に共生き共生できるような世界を作ろうということですね、大まかにですね、どんな世界を目指しているのかっていうことを言ってしまうと、はい、ちょっと大げさですけど、大まかな話では障害者と共生き共生する体験、うん、または実験場を屋外でやることっていうですね、こういうことなんですね、このことがそのままですね、障害者の社会デビュー、さらには企業での就労につながったらいいなというですね、ことですね、はい、
実際にはどんなことをやってるんでしょうか。
実際にはですね、今には、農園ですね。
はい、
で、静岡北支援学校とかですね、そういう方々も、同じところで畑をこしらえています。
はい、
また、これからはですね、6月8日は田植えがあります。これで、まあ、ほぼですね、何年かな、10年近くやってるんですけれども、はい、だんだんいいお米ができるようになりました、まあ、土作りがですね成功したのかなと思って、今年はですね、特にレンゲをですね巻きましてね、
あ、レンゲ、
一旦部ですね、うん、の田んぼがのピンク色にですね染まって、本当に昔私の小学校の遠足に行った時の風景がですね、本当に再現できて嬉しかったですね。
この頃レンゲ撒いたところが少ないのは何か意味あるんですか？
そうですね、やっぱり面倒なんですね。あれ緑の肥料で緑肥って言うんですけれども、うん、
馬小屋しとかね。
そうですね、うん、だからあれは結構種高いんですよ。一旦部ですね巻くのに私何千円もかけたんですね、うん、だからあの化学肥料と比べてどうかっていうのはあるかもわかりませんが、あの基本的に田んぼはですね肥料はいらないそうです。
え、
地味が豊かなもんですからね、田んぼ自体には栄養はいらないようですね、
うん、
そのなんですか雑草とかなんとかがあの肥やしになっているということでですね、うん、畑とは違って日本の田んぼは基本的にあの肥料はいらないということで、あの最近本を読みました。
でもあげてるでしょ。
あのやっぱあのプロのですね、うん、農家の方々はもう他と比べてうちの米はこうだっていうですね、
うん、
いうことを言いたいとすればもう少し肥料をあげてお米を太らせようっていうことは、甘くしようとか、
たくさん取れるようにとかね、
糖分を高めようとかですね、うん、たくさん取れるよとかですね、
うんうん
うん、そうですね。
あ、そうか。でも基本はなくってもお米は実ってくれるってことなんですね。
そうですね。もうお米っていう田んぼというのは素晴らしいあの食料基地なんですね。そういう意味で言うとですね、はい、これで実際何やってる、具体的に何やってんのっていう今もうご質問でして、はい、本当にありがたいんですけどね。じゃあ具体的に何やるのか、やれそうなのかっていうことですよね。それで今のベーテルのですね活動の区域のですね、今三工区って言ってるんですけれども、
第三工区、
あの、はい、
はい、
あの遊水地が全部で4工区で4つありましてですね、うん、全部で200ヘクタールぐらいあるんですけれども、その中の1工区だけが名前がですね朝畑緑地ってついたんですね。
公園ができましたよね。
そうですね、うん、人気高いですね、
はい、
あそこ以外は名前ついてないんですよ。
そうですね。
で私どものところは第三工区なんだそれ、
味もそっけもないっていうね。
そうです、なんか名前
工場地区みたいですね。
で私どもは自分たちではベーテルっていうですね、
あそこはね、
言ってますが、うん、ベーテルってなんだってことになりますから、うん、そう聞かれることを前提にベーテルってつけて名前も変えないんですね、
うん、
それですみません、公園整備されるんですね、いずれ近々というか。
え、どこが？
第三工区がですね、予算が回ってくれば。
あの木道があるところは第二工区でしたっけ？
あ、そうですね、第4工区、
はい、第4か、はい、
水面ばっかりのやつですね、
うん、
結構水面がよくってですね、
うん、
あそこも評判いいんですけれども、うん、私の第3工区はあのようやくだんだん順繰りに予算が回っていてですね、ようやく公園にする絵を描いてもいいよみたいなですね感じなんですね。
え、あそこは県なんですか、それとも市が持ってるんですか？
あの土地は県と市の両方なんですけれども、で市が持ってる分を公園整備できるというのはですね、大まかにそんな仕分けですね。それで公園整備をあのする、今はただのですね、うん、荒れ地だもんですからね。私どもが一生懸命あの開墾したところだけが畑と田んぼになっていて、中には園路っていうんですかね、散策路がある、あるんですけれども、もう一月もしないで放っとくともう草ぼうぼうになってしまうんですけども、
あのそれこそ転換センターの前のあたりになりますよね。
はい、転換センター、子ども病院の前ですね。
そうですね、うん、
ず
いぶん背の高い草がいっぱい生えてますよね。あの、第三工区の方は、
はい、
うん、
もうよしだとかですね、ススキとかそんなのばっかですね、放っとけばあの森林になっちゃうんですね。はい、植物繊維ということでですね、
うん、
それで公園整備していただけるんならですね、今後、その畑や田んぼだけじゃなくって公園整備の管理の一端をですね、 障害者が共同作業できればいいなっていうのを思ってるんですね。
そうですね。
できる範囲でですね。で、あそこは、なんですかね、管理者、正式な指定管理者を置かないようなんですね。浅畑緑地みたいなですね。
あ、そうなんですか。今、浅畑緑地公園の場合はね、ちゃんとなんていうか、活動拠点みたいなものがあって、はい、そこを請け負っている、はい、活動を請け負っている、ね、団体があったりしますけど。
あるほど高度利用しないということでですね、うん、ほとんどその自然をそのまま残しておきたいけれども、あまりにひどい状態で置くと、物騒だもんですから、
はい、
ある程度の視聴者証言の管理だけしておこうっていうことになるとですね、うん、なんか障害者を含めたですね、うん、みんな気持ちのある人が寄ってたかって、うん、ここで共同作業できればいいなっていうですね、うん、感じですね。まあ、具体的にはその散策路の草刈りとかですね、うん、田んぼ畑の世話とかおトイレもできるもんですからようやく。
それは安心ですね。
トイレがなくて困ってるんですけど、うん、今もですね。トイレもできて、トイレの掃除などもですね、やっぱり一緒にやればですね、うん、障害者の方とやっていけばというふうに思っています。うん、それとですね。
ヘリポートの方からこうぐるーっと回り込んでいったりする、はい、結構広いところですよね、第三航空って。
広い、55ヘクタールあるんですね。
あれだけあったら確かにどうやって整理しようか、整備しようかって話ですもんね。
とてもできませんね。草刈りなんてやってたら本当に予算がパンクしちゃうんですね。だからある程度自然に任せて放置して、もう森林にならないようにするのが精一杯だって県の方も言ってますね。森林になったらあれですね、遊水地になりませんもんね。
本当ですね。
水たまらない
んです。もしもの時のためにね、はい、用意してるのに。
そうです。それでもですから障害者の方も入っていただいて、であとですね、地域の方もね入っていただいて、福祉に関わりたいなと思っていながらなかなか機会がない人がいると思うんですね、周辺の人で、町内会で、そういう人たちも関われるようなインフラにしたいなっていうんですね。
近くに流通センターなんかもありますから、なんかあの辺ともうまく絡められるといいですよね。
はい、流通センターさんはいろいろとですね、手伝ってくれてるもんですから ね本当に力になりますね。だからもし管理者っていうことになれば、あの流通センターさんも手を挙げてくれると期待してますね。
これはどのくらいの計画なんですか、いつ頃までの。
一度絵を描き始めたんですけれども、ちょっとなんですかね、景気が悪くなってきて日本国中、
はい、
ちょっとあれですね、そういったインフラにお金を回すとかなくなってしまって、頓挫してるんですね。
なるほど。
だけれども近々また始めるよということでですね、数年後にはなんとかですね、そういったことになるんじゃないかなと思ってます。
あ、じゃあ期待して良さそうですね。
ですね。
大きい声で言ってくださいな。
大きい声ですね。市役所の方は聞いてますか。
これ、はい、今年はメーテル朝方部会としてはどんな活動をする予定ですか。
今年は特に今のですね、公園の絵が出なければ、田んぼと畑ですね、あとは園路整備、で、キャタピラー式のですね、草刈り機を県が、市役所が買ってくれたもんですから、乗っかってやれるんですね、ある程度簡単になりましたけどね、そういった草刈りですね、あとは年中、食べれるような野菜とか果物とかですね、そういったものを働いた人のお土産っていうか、
ご褒美にね、
分だけその場で食べれるように、
それはいいですね。なんか週末草刈りがまたあるみたいで、
あ、そうですね、土曜日にですね、皆さん企業の方も一緒になってですね、草刈りを全部1校から4校全部、
全部やんの。
全部やるんですね。もう仕分けして手分けしてですね、やります。ぜひ宣伝してください。
で、心意気のある方はぜひ。土曜日日曜日どっちですか。
土曜日です。
土曜日時間は、
時間9時頃からですね、お昼までやります。
どこに集合ですか。
どこ行ってもやってます。1校から4校まで全部どこでもですね、朝方遊水地行けばやってます。クリーン作戦って、
クリーン作戦、
クリーン作戦ですね。
じゃあ、真田緑地にまず行って、そこで宣伝している様子を見て、どこでやってるかっていうの分かるかもしれませんね。
そうですね。真田緑地の、公園になってる綺麗なところはやってないと思うんですけれども、ボサボサのところはやってるはずです。
分かりました。はい、緑がね、燃えて、本当に勢いのいい時期ですから、今のところにね、やるべきところはやっつけとかないとね。
そうですね。だから、それのクリーン作戦の宣伝もそうですけど、うん、私のベーテルの活動の方もそういうわけで、
はい、
障害者の方の共同作業として手伝ってくれる方を募集しています。
そうですね、はい、
近くの方がいいですね。私なんか遠くから車でガソリン垂れ流して行ってるもんですから
心が痛んでるわけですね。
近くの方がやっていただくとですね、
なるほど
ですね、福祉に関わろうと思ってなかなかできないんですよね。やろうと思っても近くにないし。
そうですね、ネット環境にある方、朝旗遊水地とかベーテル朝旗で検索していただくとサイトが出てきますので、はい、ぜひまたご覧になってみてください。
お願いします。
はい、今日もどうも。
できるもち米金太です。
あ、そう、もち米美味しいんですよね、金太ね。そこを目指してお手伝いしようという方、ぜひじゃあ、一緒にやってみようという方は足を運んでみてください。
手伝ってくれた方には金太差し上げます。
嬉しいですね。
お願いします。
今日はどうもありがとうございました。おやすみなさい。朝旗遊水地を保全してらっしゃいますベーテル朝旗部会の竹下ひろみさんでした。